残念な夫、素敵な夜だったね。笛木優子演じる大石香織の罠にまんまとかかってしまった感じの玉木宏扮する春野陽一。うん、まあラブコメならではのあまりにも安直すぎる展開が原因の一つなのか、視聴率はこの前の第7話 6.8% で、ここまでの平均 7.7。 うん、このまま一度も二桁に届かず終わってしまう恐れもかなり大。うん、でまあそんな苦戦を強いられている中で注目すべきは、あの乃木坂46の生田絵梨花のピアノ演奏シーン。うん、本人曰く自分自身で NG を出して撮り直したこともありました。単純にたくさんミスをしてしまったんです。ピアノってクラシックをお好きな方はシビアなんですよ。美香はピアノに真剣な役なので恥ずかしい演奏はできないと思ったんです。また映像に残ってしまうので、あまりボロボロなのも困ってしまいますと、まあなかなかのプロ根性を感じさせてくれるわけで。うん、で改めて生田絵梨花といえば、1997年生まれ、18歳、ドイツデュッセルドルフで誕生し、3歳からピアノを始め、4歳から習い始めた。そして5歳からは東京で育った。2011年乃木坂46一期生オーディションに合格。2012年ぐるぐるカーテンで CD デビュー。昨年2014年8月に発売された10枚目のシングル何度目の青空かではセンターポジションを飾った。女優としては2013年フジテレビの月9ビブリア古書道の事件手帳と海の上の診療所にゲスト出演はしてるんだけど、でも連続ドラマのレギュラーは今回が初めて。うん、ちなみに映画の方では昨年2014年公開の超能力研究部の3人で主役を務めていると。うん、そんな生田絵梨花の起用理由に関してのプロデューサーコメント。2年前ビブリア古書道の事件手帳でゲスト出演していただいた時、その可愛らしい容姿からは想像できない影のある役柄を見事に演じられました。その演技力の大きさにまた仕事をご一緒したいと思っていました。一方生田さんのピアノの腕前はテレビ番組などで聞いておりました。そんな中でピアノが得意で母と娘の葛藤に悩む女子高生という役柄が今回の作品で必須となり、直感でこの役は生田さんしかできないと思いオファーさせていただきました。なるほどね。うん、で一方今回の役どころに関して生田絵梨花自身は公式サイトのインタビューで、台本を読んでこんなに私と等身大の役はないんじゃないかと思いました。年齢はもちろん進路のことで悩んでいたり、ピアノが大好きだったり、性格も私と似ているイメージなので、後にも先にもこれほど等身大の役はいただけないだろうと思います。それからピアノ演奏に関してはアルバムに入れていただいたソロ曲あなたのために弾きたいはピアノの弾き語りですし、今回のミカも舞台などでいただく役もピアノにつながっています。こんなにピアノを活かしていただけるとは思っていませんでした。ここまでピアノを続けられたことを不思議に思うこともあります。でもやはり続けてよかったのですね。それに最初ミカはピアノを続けることで悩みますが、実は私にもありました。中学校3年生の時にこれから先真剣にピアノに取り組みたいと思って両親にグランドピアノを買ってほしいとお願いしたんです。両親にしてみれば簡単に OK と言えることではありませんよね。音楽で食べていくのは優しいことではなく、どんなに好きでも厳しい世界です。それでもやる気なのかと両親に聞かれ、私は一生ピアノをやっていく覚悟を泣きながら伝えたんです。だからミカの気持ちも理解できますし、親の危惧や反対することもわかります。ミカを演じているとあの時を思い出します。なるほどね。うん。ところで、そんな生田絵梨花扮する細井美香の母親、細井美和子を演じているのが、私生活では自らも思春期の息子を持つ大塚ねね。うん。で、今回の役どころに関して、美和子というのは家族生活を本当に娘中心に生きてきた人だと思います。そういう心境、想像はできますね。美和子は今は仕事をしていますけど、美香が幼い頃はほぼ専業主婦として育てていたのでしょうし、そういった環境であれば娘一辺倒になってしまう感情も理解できます。それと演じる上で考えているのは、言葉で表現するのは難しいんですけど、ちょっとあそこのあれ取ってくれるみたいな、言われた人は全然意味がわかりませんよね。何かそういう雰囲気を美和子に出せたらいいと思っているんです。 母親として、妻として、家庭はちゃんとしようとしているけど、どこか日常において力が抜ける感じがあるような女性かな。
はあ。
ということで、何はともあれ、残念な夫、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい。